皆さんおはようございます。お子さんたちの感謝、本当にありがとうございます。何か私と彼にとりましては、ちょうど孫たちが、10人前後集まってきてね、賛美を捧げているような感じがいたします。とても励まされております。感謝です。今日は少し涼しさを感じる、そういう服装で、奉仕をさせていただきます。これは南洋の国々では正式なものになっておりますので、ちょうどねこのお花もとても涼しさを感じますよね。それに合わせるような形になりました。これも主の導きではないかと、そのように感じております。昨日は8月15日でした。皆さんもどういう日かご存じだと思いますね。先の大戦、太平洋戦争が終わった、日本が敗北した、戦後が始まった、そういう時になったわけですね。その日を象徴する出来事は、皆さんもよくお聞きのように玉音放送であります。テレビでですね、一つの映画がその映し出されていましたけれども、日本で一番長い一日という、そういうテレビです。見られたことのある方は何人ぐらいおられますか？あんまり。ぜひね、一度ご覧になってください。実は私ね、その映画を見てびっくりしました。軍部を中心にですね、日本を今、敗北させるわけにはいかない、一億玉砕、最後の一人まで我が日本は戦うんだというような思いを持ってですね、軍部の中で活発に動いた人たちが実はいたんです。8月14日から15日にかけて、皆さん、日本ではね、宮内庁においては大変なことが起こったということが明らかにされていました。軍部は何とかして天皇がですね、正式に敗北宣言をするわけですね。ポッダム宣言を受諾するという、受け入れるという、そういう戦争を終わらせるという、そういう放送をするようになっていたんですけれども、そのですね、放送をさせまいとする軍の非常に激しい、また策略に満ちた嘘の命令をですね、その発するような形で、そのようなですね、行動が行われたということが明らかにされていました。正直言って私は非常にびっくりしました。私自身は1945年9月15日生まれですので、終戦の日からちょうど1ヶ月のうちに生まれたものなんですけれども、親たちの世代からですね、その当時のことはよく聞いたりしますけどね、本当に私たちの国は、ある意味においては正しい軌道から逸脱したような、滅びにまっしぐらに向かっていたように感じます。軍部はまさにその象徴的な動きをしたわけでですね、なんと皆さん、皇居を占拠して、そして放送するはずだったですね、その放送のコピーをですね、録音を、玉音放送の録音が保管されてたわけですけど、それをなんとか見つけ出して天皇に放送させないような動きを、軍隊をね、動かす形でしたようですよね。しかしこれは私ね、神様の大きな憐れみだと思うんですが、日本の天皇は玉音放送を行いました。皆さん、幾度もいろいろな機会に聞かれるあの放送を放送されたんですね。そのことによっていろいろなことがありましたけどね、日本全体としては終戦だ、戦いに敗北したんだ、これからは新しい時代を迎えるんだという思いで、多くの皆さん方は心を一つにして戦後復興の活動に邁進していったと思うんですね。天皇の、日本人にとっては、当時、そして今もなお天皇の言葉というものの中にね、非常に力がある、威力がある、権威があるという、 思いがあるんじゃないでしょうか。ですから玉音放送と言ったわけですね。皆さん、私たちイエス・キリストを信じて神の民とされた私たちにとりましてね、玉音に勝る言葉をいただいているという、そういう自覚を皆さんお持ちでしょうか。天皇は日本国という非常に限られた地域で、その地域の中で人々がね、そういう立場の人を認めて、そしてその方の言葉に従っていたわけです。今もその方を象徴的にですね、尊敬するというふうな風土が日本にあります。しかし天皇さんの言葉はアメリカにおいて、ね、権威あるものとして人々を動かすことができるでしょうか。できません。イギリスにおいてどうでしょうか。アフリカにおいてどうでしょうか。非常に限られた地域で人間の言葉として、力を発揮する、かつては発揮した、今もある程度の影響力を持っているということなんですね。しかし皆さん、今日私たちがテモテへ記したパウロの手紙を見ますとね、使徒パウロは天地万有の神の言葉があるという強い確信を持っていたということが明らかになっています。このお方の言葉こそ単に地球のみならず、ね、この宇宙において権威があるんだ、力があるんだという確信に満ちてですね、語っている、記しているということに気づくんですね。皆さん、例えばここに聖書からの言葉が掲げられていますね。見れば明らかです。私は蘇りです、命です、私を信ずる者は死んでも生きるのです。これ聖書の言葉なんですよ。私自身はスト・パウロと同じ信仰に立っている者として、この言葉は、ね、玉音をはるかに勝る、天地万有を創造し一切のものをご支配しておられる、そして愛をもって人間を導いておられる父なる神、創造者なる神の言葉なんです。その信仰に立っておられる皆さん方が今日ここにたくさんおられると思います。またそのようなところまで導かれておられない方もおられるかと思うんですけどね、皆さん知っていただきたいと思うんです。この世において本当に信頼できる言葉があるんだということですね。我々の永遠を決める言葉があるんだ。これはイエス・キリストの言葉です。私は蘇りです、命です。イエス様ご自身が蘇られ真の命、永遠の命を持たれたお方です。しかしそれだけではないんです。そのキリストを信ずる者も生きて永遠の命に預かることができますという宣言なんですよ。約束なんですね。これは力ありますよ。ここに本当に希望を置くことができたら、皆さん私たちの人生はちょっと今までとは違ったものになるんじゃないでしょうか。すなわち権威ある言葉は私たちを変革させるんです。私たちの人生観を180度変える、そういう力を持っているんですね。戦後のこの小さな国日本において、玉音が国民の生活を変革させ、戦後の生活を、ね、戦後の復興を可能にしたとするならば、天地万有を作り永遠に生きておられる神の言葉こそ、皆さん私たちを真の身において変革し、私たちを神の子供としてふさわしいものにする力がないんでしょうか。あるんですね。 今日は使徒パウロはね、そのような信仰に立ってね、愛する我が子と呼んでいるテモテに対して進めた御言葉を皆さんと一緒にですね、確認したいと思うわけであります。14節から15節にかけて使徒パウロはテモテに次のように語りかけています。これらのことを人々に思い出させなさい。これらのことというふうにですね、言っていることはどういうことなんでしょうか。文脈からこれらのことというのは、直前に使徒パウロが語った言葉と理解することができます。具体的に言いますとね、どういう言葉を彼は直前に語っているのか。8節、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい、という、そういうことなんですよ。前回の私のメッセージの中でね、使徒パウロは生涯集中して心がけてきたこと、それがここにある。これこそ彼の信仰生活における祝福の源であるというふうなことを解説させていただきました。そうです、この言葉なんです。ダビデの子孫としてお生まれになられたお方、しかも亡くなられたけれども、十字架の上で命を落とされたけれども、聖書の約束の通り3日目によみがえられたお方、そのお方と私とは無関係ではない、大いに関わりがある。その方を信ずる信仰によって、そのお方が持っている命が私たちのうちに移ってくる、私たちに植え付けられる、そういう変革をいただくことができるということを、使徒パウロは彼の信仰生活の中においてそれを体験していったわけなんですね。皆さん、クリスチャンはそうじゃないでしょうかね。イエス様を信ずる信仰によって、イエス様の命を私たちいただいてね、この命は地上で尽きるわけではなく永遠に続いていくものなんだという、そういう確信をいただいたんじゃないでしょうか。またね、パウロが14節でこれらのことといった、どういうことなのかということに関しては、具体的にはですね、11節の言葉があります。次の言葉は信頼すべき言葉です。どんな言葉でしょうか。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだのなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。これね、非常に簡潔なイエス・キリストに関する真理の言葉なんです。これをしっかり掴んでくださいね。そういう言葉を教会の皆さん方に伝えてあげてください、教えてあげてください、と使徒パウロはテモテに進めているということなんですね。詳しい解説は前回させていただきましたので、ここでは省きたいと思いますが、そうです、14節でこれらのことをというのは、直前のこういうですね、真理なんです。神様が人類に明らかにしてくださった真理、掲示された真理、あるものはその掲示されたものをまとめたもの、そういうことなんですね。そういうことを人々に思い出させなさい、そういう勧めがなされている。テモテに勧められたということは、教会に属している、教会に来て信仰を持っている、歩んでいる者たち、また信仰を持つようになる者たちにも勧められているものであると皆さんご理解ください。 そして私たちはそうではない、そうではない人々をアルミに置いてですね、滅ぼす、悪い方向へと向けてしまう、希望のない人生へと変えてしまう、汚れたものへと変えてしまう、欲望の赴くままの人生観を与えてしまうような、そういう言葉を語らないように、そして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさいとパウロは語りました。皆さん、この世の中にはね、私たちをダメにする言葉ってたくさんありますよ。気をつけてください。いろんなところからその言葉は私たちに迫ってきます。人生は金だ、お金さえあればどんなことでもすることができる、金を求めよ、金を追求せよ、金を得よ、金をたくさん得ることがあなたの人生の目的なんですよ。私はその金を上手に得る道をあなたに教えよう、まあ、そういう言葉で迫ってくる人たちやいろいろな言葉があるんですよ。皆さん、それに耳を傾けて、そういう道に歩んでいる方がたくさんこの世にはいるんです。しかし本当の幸せを得ているでしょうか。ある人は言います、人生は快楽だ、人生は非常に限られた期間だけだ、死んでしまったら全部おしまい、我々は無になる、だから生きてる間に、ね、私たちの心が喜ぶことだけをしたらいいじゃないかと、快楽を追求しようじゃないか、楽しもうじゃないか。あまりにおいては通常の道徳倫理を無視してでも性的な快楽を、物質的な快楽を、精神的な快楽をのみ追求する、それが人生だというふうに語る言葉ってあるわけです。皆さん、それに従えばどんな人生になりますか。いっぱい私たちの周辺には皆さん、私たちを人間としてダメにしてしまう人、パウロはそのように信じてました。私もそのように信じてます。私たちを本当にダメにする多くの言葉が私たちの周りにあふれているという現実を皆さんぜひですね知っていただきたいと思いますね。実はテモテが牧会をしていた、まあ、エペソ教会あるいは周辺の教会においても同じ誘惑が当時からあったようです。そのような言葉を、テモテよ、あなたは人々に語るべきではない、やめなさい、あるいはまたそういう言葉を持って巧みに教会に侵入してくる者たちをある意味においてね、まあ、教会からふさわしい形で覗いていきなさいという意味でもあるんです。皆さん、実は当時非常に厳しい状況が起こっていたようです。16節からね、当時起こっていた状況が次のように紹介されているんですね。俗悪な無駄話を避けなさい。なんと俗悪な無駄話が本当に多い今の世の中ではないでしょうか。娯楽を追求してはいけないという意味ではないと思うんですよね。私たちには娯楽も必要です。しかしね、注意しましょう。俗悪な非常にね、倫理性道徳性がゼロと言っていいような、本当にですね、人間の醜いその心を暴き出すような、むき出しにするような、そういうね、皆さん、会話というのが、言葉というのが テレビでも満ち満ちてますし、もしかしたらインターネットなどを通しても多くの人たちの心に迫ってきています。俗悪な無駄話を避けなさい。実はそういうことに耳を傾けていきますとね、ますます不経験に深入りするんですね。そしてそういう思いというのはもうあっという間に人々の間に広がってします。彼らの話はガンのように広がるのです。あの嫌な病のように広がっていくんです。しかも当時指導者と言われている人たちの中にこの誘惑に負けてしまって真理の言葉を語り教え宣言するのではなくて、間違った真理からそれたことを話す人たちが出てきていました。ヒメナオとピラトはその仲間です。彼は、使徒パウロは悲しみを持ってね、この2人の名前を挙げていると思うんです。ヒメナオとピラトは勝手はパウロと共に立って福音を語って、教会の働きに従事していた人のようであります。しかし今や彼らは誘惑に負けてしまって罪の世界に逆戻りしてしまって、そして俗悪な無駄話、そして人々を滅びに陥れるようなことを平然と語るようなものになり下がっていたようであります。ピラ、テモテよ、そのような人物ヒメナオやペレトの例はあなたもよく知ってるでしょう。気をつけてくださいということですね。彼らはどういうことを語っていたかといいますと、皆さん18節にね、その例が記されています。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったといってある人々の信仰を覆しているのです。ちょっとこれ難しいかも分かりません。でもね、聖書をよく学んで、理解している者にとっては、ね、理解してこの部分はね、分かっていただけると思うんですよね。皆さん、復活がすでに起こった、あなたはイエス様が来た時に再臨して再び来てくださった時にあなたは蘇ると信じてるんですか。バカなことですよと言うんですよ。そういう人たちは、もうイエス様を信じている者はイエス様と共に蘇っているでしょう。それが蘇りなんです。後の日にイエス様が来てくださった時に、多分こういう人たちはイエス様の再臨をも否定しているところがあると思うんですね。イエス様が再臨してくださった時に私たちが新しい体をいただくというようなこと、これキリスト教会がしっかりと長年の間ずっと2000年以上しっかりと握りしめている真理なんです。皆さん、そうなんですよ。それをね、公然と否定している言葉、言い換えますとね、異端的な教えに陥ってしまったということなんですね。ですからそういう間違ったことを彼らから教えられ聞く人たちは信仰を失ってしまうことになります。皆さん、キリスト教会にそういう戦いがずっと起こってきているという歴史上の事実についてもぜひ知っていただきたいと。小さな教団においても歴史を振り返ってみますとね、異端的な教えとの戦いというのが教会に起こってきてる。どの群れにもそういう戦いが起こってきています。我々 MB 教団だけがね、初めから今に至るまでずっとそういう戦いなしに福音の真理を語り続けているということではないんですね。で、この戦いはね、本当に起こってきます。そういうわけですから、教会の牧師として立てられているものだけではありません。教会の指導者として立てられている教科学校の先生方、役員会の働きを担っている方々、また教会のさまざまなグループで、そのグループを導いておられる方たち、みんな同じ誘惑にさらされる可能性がありますのでね。そういう意味においては、私たちが語る言葉、子どもたちに教える言葉、教会のグループの中で分かち合うこと、あるいはまたしもべのように、また倉先生のように教会の講壇に立って聖書を取り継ぐ者たちは、 本当に忍び参り、結相の思いを持って御言葉の真理そのものを神様に喜ばれるような形で聖霊の導きの中で語らさせていただくということが、皆さん教会のね健全な歩みにとってこれはなくてはならないことなんです。教会の聖書はある意味においてねここにかかっている。ですから使徒パウロはねテモテに対して語ったということは皆さん方に対して語っているとお理解ください。15節、今日は残りの時間15節をもう少し詳しく解き明かすことにしたいと思いますが、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。この言葉です。この人パウロの手目を手に対する勧め、皆さんこの勧めは牧師である私や倉先生だけに語られていると思わないでください。御言葉を取り扱う皆さん方は教科学校においても御言葉を取り扱って子どもたちに教えているではありませんか。また今朝証しをしてくださった方も御言葉を読んでそれを皆さん方の人生の歩みに適用しているではありませんか。ある意味において御言葉を解釈して皆さん方の人生にそれを適用しているわけなんです。ですから私たちはね、誰であったとしても教会に来ている者たちは聖書の言葉というもので生きていくことになるんですね。そうなんですよ。私たちにとっての御本は聖書の言葉なんです。それほどまでに権威ある力ある、永遠に価値ある言葉なんです。私は蘇りです、命です。私を信ずる者は死んでも生きるのです。永遠に価値があるんです。願くは私たち一人一人がこの言葉にしっかりとどまって、そしてその言葉がとどまるときに神様ご自身がそこに働いて私たちの人生をこの言葉の真理のように変えていってくださるということも私たちは体験しているんですね。それがあるから単なるに言葉じゃなくなるんです。それが私たちのうちに受肉して私たちを変革させるもの、すなわちそういう力を神様が私たちに働かせてくださるんです。ですから使徒パウロはテモテに対してね、真理の御言葉をまっすぐに解き明かすものになりなさいと勧めています。実はテモテに対して、記した手紙が2つあります。第一と、ね、第二と2つの手紙があるんですが、時間の関係でね、皆さん読み上げますから聞いてください。もう繰り返し繰り返し使徒パウロはこの真理のね、御言葉ということをですね、他の言葉に置き換えて次のように語っているんですね。テモテへの手紙の第一の中ではね、神様の救いのご計画が明らかにされている言葉です。神様の救いのご計画が真理の言葉なんです。テモテの手紙の一章の6節、祝福に満ちた神の栄光の悔い、祝福に満ちた神の栄光の悔い、輝かしい福音、エヴァンジェリオン、ね、エヴァンゲリオンという言葉は私たち人間にとってもう喜び踊るような良いニュース、良い指針という意味なんですね。そうですよ皆さん、真理の言葉というのは冷たいものではないんです。私たちを喜びで満たして本当に小躍りして神様感謝します、嬉しいですというふうに我々を、ね、そういうふうに変える そういう言葉なんです。至極に満ちた神の栄光の福音なんです。3章の16節では経験の奥義、経験の奥義、私たちがこの言葉によって神を敬い神を恐れる、そういうものにされていく、そういう真理の言葉という意味がそこに込められています。4章の5節では神の言葉と言われています。4章の6節では信仰の言葉であり良い教えの言葉と言われています。5章の17節では御言葉と教えと紹介されています。そして5章の18節では聖書、 Holy Scriptures、 聖書と言われています。6章の3節、主イエスキリストの健全な言葉と経験にかなう教えというふうに言われています。テモテへの手紙の第2においても1章の8節から11節において3回も福音という言葉が語られています。そして1章の13節では私から聞いた健全な言葉とされています。そして2章の2節、多くの商人の前で私から聞いたこととされています。そして、今日の箇所の直前のところでは2章の8節11節で福音、言葉とされているんですね。まあ、言ってみればここでパウロが語っている真理の言葉というのは、言ってみれば聖書の言葉なんです。もっと具体的に言えば、私たちが今手にしている旧約聖書と新約聖書なんですね。でもっと具体的に言うと、イエス様ご自身がご自分を旧約聖書に照らし合わせてどのように解釈してご自分の歩みにそれを適用されたかということ、そしてそれに基づいてイエス様がこの地上に神の子として来てくださって何を歴史的な事実として私たちのためにしてくださったかということ、十字架にかかって私たちの罪を許してくださるために身代わりの死を遂げてくださった。しかし約束通り聖書の預言に基づいて蘇って今も生きてくださっているお方であるということ、イエス様ご自身がご自分に関して旧約聖書を解釈してそのように解き明かしをされたんです。それを教えられた初代のイエス・キリストの弟子たちは、人たちは、使徒パウロも含めて聖霊の助けによってイエス様が解釈した通りの解釈をして、旧約聖書からイエス・キリストをしっかり読み取って、このように歴史の事実としてこの方にそれが成就しました。そして今その方は世界の救い主として立ってくださっています。そしてその方はもうひとたび戻ってきてくださって、文字通りの回復をこの地に、この宇宙にもたらしてくださる。そういう解き明かし、イエス様ご自身から人たちは聞いて、聖霊によって教えられて、強い確信を持ってそれをしっかりと語り教えられた。それが教会の姿です。エルサレム教会はそのような姿を持っていました。皆さん、21世紀に立つ健全な教会とはどういう教会ですか。この言葉をあくまでもしっかりと握りしめる教会、あらゆるレベルでこの言葉を解き明かしし続ける教会、そしてそれによって希望を見出し、それによって命を見出し、それによって救いを見出し、それによって人生の変革を体験し、人間として生かされている喜びを体験し、人間として どのように歩むべきかという人生の目的を豊かにいただいて、この神のために、この救い主のために私の生涯を捧げるのが私の追い求めるものだというふうな人生観に立つことが許されるんですよ。まあ、そういうわけでね、神様は皆様方一人一人を本当に愛しておられます。だって皆さん方、神様って作られたお一人一人であるからですね。そして神様は皆さん方の今の生活を本当によくご存知です。そしてそれがね、麗しい素晴らしい祝福に満ちたものになること、神様はまた救い主イエス様は望んでくださっています。これは間違いのないことです。ですから皆さん方の家庭が、また皆さん方の人生が、また皆さん方が今関わっている職業ね、職業も含め、また青年たちは学業にも励んでいると思います。皆さん方の人生の全ての営みがこのお方を中心としてなされるとき、それらを捧げるときね、皆さんの人生の全てが祝福されます。神様はそういうお方なんです。ですから教会はあくまでもそのような人間の在り方、聖書に掲示されている神様の真理の言葉をいつも教え続け、語り続けていくんですね。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす。このまっすぐに解き明かすというのはですね、きちっと切っていくという意味があります。きちっと切っていく。皆さん料理するときにね、やっぱりきちっと切っていかないといけないでしょ。肉は肉として切っていかないといけないです。野菜は野菜としてやっぱり切り方があると思うんですよ。もちろんむちゃくちゃな切り方でも美味しい料理ができることもあるかもわからないですけど、ね、でもやっぱりね、正しい切り方をしてきっちりと味を染み込ませている料理は美味しいですよね。聖書もそういうところがあります。神様が意図したように私たちはね、旧約聖書の言葉を、また新約聖書の言葉をきっとカットしていく。正しく切るという意味が実は言語にはあるんですよ。まっすぐに解き明かす、そういう意味があります。これは教会の務めです。特に私は自分に当てて言いますけどね、教会の牧師の最大の務めはここにあります。もちろん牧師はいろいろ訪問をはじめです、いろんな形で神様に喜ばれる奉仕に携わるべきです。しかしね、神の御言葉をまっすぐに、ね、解釈してイエス様が喜ばれるように、神様が喜ばれるように宣言し教えるという務めを第二第三にするならば、やはり牧者としての務めを果たしていないと言わざるを得ません。願くは私自身がそういうものにならないように本当に気をつけて、神様の前に恐れを持って立たせていただきたいと思っています。しかし私だけではありません。御言葉を扱う皆さん方、個人的に聖書を読む時も皆さん御言葉を扱っているではありませんか。やはりこの命令は皆さん方にも当てはまるわけです。まっすぐの解き明かし、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう、熟練したものとして捧げるよう。この熟練したという言葉を皆さん勘違いしないでください。これはね、神様によって合格とされたという意味があるんです。だからやっぱり神様はもう私たちの御言葉に対する姿勢というのをいつも見ておられるんです。ですからそれによって、あ、そこの箇所は私が意図されたのはそういうことだから、いいよ、そういうふうな意図したように読んでくれて、そしてあなたの人生にそれを当てはめているんですね、花丸ですよ、というふうな意味合いで捉えていただいたらいいかと思うんですね。だから神様はね、やっぱりご自分が記した言葉、人を用いて記した言葉ですけど、それは背後に神様ご自身の意志、御心がそこに入ってますから、やっぱり神様としては自分が 意図したように理解してほしいと、これ当然のことですよね。ですから私たちはね、神様に喜んでいただくように、神様が意図したような意味合いで旧約聖書のお言葉を新約聖書のお言葉を汲み取らせていただく、謙遜さを持ってその作業を熱心にさせていただく。皆さん、そういう意味でね、神学校の訓練というのが私は本当に必要であると思います。これを目標にした神学校のキャリクラムが必要であると思います。これを目標としない、この世の哲学的な思想、さまざまな諸宗教を学ぶ場ではないんです。もちろんそういうふうな学びも一部は必要です。しかし神学校のカリクラムの中心はこの聖書、神の言葉そのものを神様が意図された通り、私たちが正しくそれを切って汲み取ることができるために、まあ言ってみれば私たちはヘブライ語もギリシャ語も学ぶんです。聖書解釈学、そしてそれに基づいて打ち立てられた、ね、教理の歴史、教理史をはじめ組織神学的な作業も全部ですね、神学校という場の中で一つの訓練として受けていくことになります。教会でもさまざまな聖書を教える場を設けているではありませんか。教会の活動はこれを中核とすべきです。もちろん私たちはいろいろな、ね、事柄を、ね、周りにおいて、ね、活動することは許されています。しかしね、教会の中核はここにあるということ、やはり、しっかりと受け止めて歩まさせていただく必要があるんじゃないでしょうか。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働きとして自分を神に捧げるよ、神様からいよいよよくやった、それでいいんだとおっしゃっていただくように、私たちは聖書をふさわしく解釈させていただいて、そして宣言させていただく、教えさせていただくという技に当たっていく必要がある。これからの時代、どういう時代を迎えるんでしょうか。今どういう時代を迎えているんでしょうか。皆さん、今の時代の特徴はポストモダンという言葉に象徴されていますようにね、何でもありという社会です。それは全てが相対化されているような社会なんです。これが真理だというようなことに対して人々はそれを毛嫌いするような傾向があります。違いますか。もう何でもありなんです。どんな倫理だっていいという、その倫理を自分の倫理として道徳としてやってるんだからそれでいいじゃないか、他人に迷惑をかけないんだったらそれでいいというような、そういうですね、もう千秋万別、そういう価値観が横行している相対主義のただ中に漂っている21世紀だと思うんですよね。だから余計に皆さん、教会にはね、荒波が押し寄せてきます。多くの人たちがこんな生き方をしているので、私たちはこれでいいんだろうかというふうな思いが心に迫ってきたりするんですよ。人生は金だというようなことに、なんかついに本当にこう引き寄せられるような、人生は快楽だ、そちらの方にこう心が動いてしまうような誘惑がいっぱいある。またそういうふうな価値観に基づいて生きている人たちがもうここでもあそこでも周りにいっぱいいるような状況です。若い人たちは大学という学校内においてもそういう誘惑に合うと思います。職場においても同じでしょう。そういう中にあってね、聖書は何を私たちに語っているのか。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。皆さん、私たちは信じます。ここに人間としての本分がある、ここに真理がある、ここに永遠の価値あるものがある、ここに本当の命がある、こ ここに本当の人間としての価値がある。そしてそれを与えてくださった神が生きておられる。そしてそういう救いを私たちにもたらす神から、地なる神から使わされた救い主イエス・キリストというお方がおられる、生きておられる。私たちはね、聖書の御言葉によってそのような人生観というものを揺らぎないものとして御言葉によって気づくことができるんですね。もう皆さんそういう人生を築いておられると思います。この教会はますますその方向で歩んでいきましょう。一人一人は神様に受け入れられる、ね、ような形で真理の言葉によって養われて、お互いに励まし合って助け合って愛を持って支え合って、テモテと同じような歩みを、パウロと同じような歩みを、いや我らの主イエス様ご自身が地上において歩まれた時に歩まれたような歩みを、私たちは地上の最後の一日まで続けていって、そして主の身元に凱旋していくのです。お祈りをいたしましょう。地なる神様、使徒パウロは聖霊に導かれてテモテに対して進めました。真理の御言葉をまっすぐに解き明かしなさい。神様が意図したように旧約聖書新約聖書をしっかりと解き明かしていきなさい。その真理に立ちなさい。そこにこそ人間の本分がある。人を本当の意味で解放し豊かにし祝福するものがある。そういうふうに進めております。願わくばこの小穴教会が、小穴教会に集う者たち一人一人がそのような歩みを体験できますように、追い求めていくことができるように、主イエスを助けて導いてください。そしてあなたの豊かな祝福を私たちにお与えください。あなたがおられるということを私たちの人生の歩みの中で明らかに見せてください。あなたの御言葉の真実性を私たちの人生の中でますます体験させてください。今朝の証にありましたように、主はどんな状況の中においても生きておられ、私たちを恵みでもって導いてくださる方であるということを、私たち一人一人が職場においても学校においても教会においてもどこにおいても家庭においても体験するものとしてくださるように、このお祈りと願い、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。